造コータンと小宮美です。
ムータンの無でございます。
ゾータンとケゾです、は
い、さていよいよ来週の11月4日も1週間後ですよ。
1週間後だよ。
ちょうど1週間後だ、
ね。ホフディランのライブ CD DVD13 年の金曜日、そしてフリーキーフロックの、
はいはいはい、フリーキーフロック、
フリーキーフロック、
はい、
あれちょっと待ってください、
はい、
例年ですと、はい、あの日くんなんか出張するじゃないですか。
ああ、まあ、あの、発売日にはね、大体俺、あの、
今回呼ばれて
る。稚内サンドストーム出ることになってますけど、うんうん、どうなりますかね、今
回。ウメさんも呼ばれてんすよね。
俺もね、呼ばれてんすよ。
ねえ。どうなる、
そうそう。
二人一緒なのか別々なのか、ね。
そうそうそう、どうなんでしょうかね。
ねえ、うん。あの、いや、僕がいつも言ってる限りは、はい、あの、発売日には、
はいはいはい、
あの、向こうにその、ダブルタモンっていうのが、
はいはい、
二人
らしいですね。
ですよ。
あ、
でも、どうなんのかね。俺、
二人いないとやっぱ、でもあれなんですよね、ダブルタモンかも分かんないですけど、
まあ一人じゃできないと思うんです
よ。ダブルじゃないですもんね、
ダブル
タモンですもんね、
ソロタモン、
ソロタモンですもんね。
なのでちょっと来週ね、
ちょっと気になりますね、
気になりますね、どういう風に、まあ僕自体呼ばれてはいますけども、どうなん、どうな
るのか、呼ばれてはいると、
どういう風になるかね、
来週どうなんでしょうかね、
楽しみにしていただきたいなと思いますけども、
そんなわけで、
はい、
本日はですね、10月の28日ですね、
うん。
27日は昨日ですから。
うん。
28日です、今日は。
はい。
ポチッと待ったら。
何ですか何
?28 日を僕は見てるんですよ、今。
あ、そうですか。
はいはい、ね。速記記念日。
速記。
はい。早く書く記念日ということでね。
はい。
まあ、いろいろあるわけですけれども。
うん、
テーマは、
うん、
同時。
はい。
は
じゃあ、同時についてちゃんと語りましょう。うん、
同時についてね。
うん。
ちょっと語りましょうよ、
うん。
まあ、同時って言ってもこれ解釈次第でいろいろまた出ますから、同時性、同時多発、
うんうん、
同時発生、いろいろありますからね、
うんうん。
まあ、そんな中で一番馴染みのあるのがやっぱこのユングが唱えたシンクロニシティという、
シンクロニシティね、
ね、
うんうん、
こういうことなんじゃないですか、同時性というか。
はいはいはい、
あるでしょ、シンクロニシティしたこと。
はいはいはいはい、はい、時々ありますね。
どうぞ。
具体的な例は言えないけど、あるはあるね。
なんだよ。怖い怖い。な、何それ。
これもおい、こいつあんのかよって思ったのか。
番組的に全然わかんないんだけど、な、何
わかんないっすよ。わかんないっすよ。
シンクロニシティという言葉が。
そうそうそう。何なんすか
わかんないの。
何なんすか。
シンクロニシティっていうのはやっぱりそのなんか変な同時に同じようなことが起こってしまうってことでしょ。
そう、なんか俺もそうだと思ってたんだけど、
うん、
ユングが言ってんのはもっとすごいスパンが長いみたいで、
うんうんうん、
まだシンクロニシティの理論はまあ科学的方法による検証は不可能である。
はい。
うん、
確率論も、
うん、
まあ、なんだかんだという濃くなってますんで、
あのそっくりな顔の人に会うと死んじゃうみたいな、それに近いようなその同じことが起こるみたいなことじゃないの？
ね、
うん、
でここにじゃあ一例を挙げるね。
一例挙げてください。
例えば、
うん、
まあ難しい話ですよ、基本的に、
うん、
相対性は因果関係を意味しないとかそんな言葉になってくるからね。
だから
具体例言ってちょうだい。具体例
どんなものがシンクロニシティと呼べるの？
じゃあ今じゃあ僕の意見じゃなくてユングの説明を。
当たり前だろ。当たり前
だ。俺が言
いたい。ケングの意見いらないよ。
ケング。ユングはウング。ウングはいい。
そうしたらユング俺になっちゃうじゃん。
ユングだユング。
俺がユングになっちゃうじゃん。ユング、ケング、ウングになっちゃう。
三人ユングで今度やってみる。非常に難しいことばっかり言う三人みたいな。
難しい。
まあだからユングが言うにはですね、
うんうん、
まあ、シンクロニシティっていうのは、うん、一言で言いますよ
、はい、
非因果的連関の原理なんです、
はい、
まあ、言い換えると、
うん、
因果関係の外部、
はいはい、
あるいは因果関係に付随して働く連絡の形式のことなんだね。
わかんないな。
連絡の形式
なんかな、もっと絶対簡単に言えるよな、もっと言おうと思えば。
なんかないの。だから例、
だから例いきますよ、
うんうん、
シンクロニシティの最も有名な例です、
はいはいはい、
うん、まあ、プラムプディングに関わるものです、
うん、
これおそらく料理
プラムのプディングってことでしょ、
うん、そうですね、うん、でユングの語るところによればですね、1805年に、
うん、
フランスの詩人、
うん、
エミール・デシャン、
うん、
というのがですね、うん、デュフォルジュボー。
もう難しいもんね。それも名前ちょっと変えてよ。
名前変えようか。うん、じゃあ、日本の歌手、
うん、
沢田研二がですね。
はい、
マジか。まあ、嘘ですよ。これ嘘なんですよ。沢田研二がですね。
はい、
沢田研二、岸辺一徳に、一徳から、
一気にわかりやすかった。
うん、沢田研二が岸辺一徳から、プラム丼を、
プラム丼は分かり、牛丼でいいじゃ
ん。牛丼をご馳走してもらったことがあったんですよ。
沢田研二が岸辺行ってくから、
そう。
牛丼をご馳走になった。
たまには牛丼おごるよと。いつもおごってもらったばっかりだから、
うんうんうん、
ケンちゃんと。
うん、
そしたら、うん、その10年後、うん、1815年、澤、うん、田研二がですね、うん、今度はパリのレストラン、パリの吉野家で、うん、あの世田谷の吉野家で、はい、そのメニューからね、うん、牛丼を注文したんですよ、はい、そしたらその店員が、うん、中国人の店員が、
うん、余計なこと言う
最後の牛丼は、うん、他の客に出されてしまってないと、うん、と、うん、マジかよと、澤田研二は、うん、ジャパンと言ったわけです、
うん、郷ひろみだろ、
TOKIO のことなの
か、 TOKIO のことなのか、
TOKIO ですよ、 TOKIO、
お前ジャパンは郷ひろみだろ。
そしたら、うん、その最後の客っていうのが、うん、岸辺一徳だったの。
それがシンクロニシティ。
10年後だよ、
うん、
でさらにが、うん、さらに17年後、うん、最初からもう27年経った、
はいはいはい、
この澤田研二が、うん、もう東京ドームで、うん、再び、うん、あ違うわ、東京ドームの近くの吉野家で、うん、再び、うん、牛丼を注文したと。
好きだね牛丼ね。
澤田研二は昔のことを思い出したわけよ。
あ、うん、
あこれで、うん、岸辺一徳がいれば、うん、もう昔の通り役者が揃うな、という、タイガースと喋ってたわけですよ。
タイガース仲間と、
タイガース仲間とね、冗談で話してたの、うん、ここにね岸辺一徳がいればまさに昔のまんまだなと、
うんうん、東京ドームでタイガースがまた分かりづらいなんかそれもそれでどっちのタイガースなんだろ
う。で、まあだから友達と話してたの、うん、そしたらまさにその瞬間、うん、もう年老いた岸辺一徳が、うん、部屋に入ってきた。
部屋に、
牛丼屋に、
牛丼屋に入ってきた、うん、と、
うん、
これが
これがシンクロニシティ。
もうだから30年の壮大なストーリーです。
お前俺に求めてたよなシンクロニシティのことねえよそんなの。
お前が2歳の頃にあったなんかがねえの。
ねえよ。
あ、要するに時代を超えて何か同じ要素が集まってしまうことがシンクロニシティ。
まあこれ30年かかってるからすごいけど、これ別に2年の間にこれだけあってもまあすごい、まあ、
すごい、すごいよね。
まあ、でも俺らがこうやって毎週のように会うことはシンクロニシティじゃないんだよね。
まあもう、ちょっと決められた外的要素があるじゃないですか、
うん、あとちゃんと言ってるもんね、会うように。
でも俺それあったよ、
うん、そういうことですよ、
うん、俺シンクロニシティ それだったらめちゃくちゃあって、前も言ったけど、
うん、
ホフディランの休止中に、うんうん、まあ、今はもう慶三が言ったのと全く一緒ですよ、状況として。あのカッパっていう煮込み丼屋で座ったら、横で食べてたのが渡辺ベイビーだった。
え、あベイビーさんだった、
うんうんうん、ま、もちろん何の約束もしてなくて、
うん、
休止中で全然離れてた時期ですよ、したら横で食べてた。
でも一回じゃそれ偶然だわ。
それ
のあ
と何回もないとダメ。
その後、
うんうんうん、
復活した。
それでも連絡取ったよね、
絶対。絶対取ってるもんね。
絶対よね。惜しい。残念。
もう一回か。
もう一回だけね。
もう一回偶然渡辺ベイビーとどっかで。
そうだね。そのカッパであったのは本当偶然だ。カッパだったもんね。うん。
だってしかも、真横に座って同じものを食べてるわけですよ。う
ん、それ、俺最初気づかなかったんでしょ。
俺全然気づかなかった。
俺も行った時じゃないそれ。
そう、それウムがいたんだね。ウムが後ろから、その当時のマネージャーと、なんか笑ってて、
あれ、うん、渡辺くんじゃないのみたいな。
俺は全く気づかなかった、
うん、はい。
じゃあそれがでもあとじゃあ 20、30年後にもう一回ホーディラン休止とか、ね、かつ、は
いはい、
もう解散とかしたのにもかかわらず、どこかの
かっぱ寿司で、
かっぱ寿司で、
なんかかっぱってキーワードでつながってる、こっちのプラム丼みたいな。
さらに、
うん、いいです、楽しみができましたね。
別に
シンクロニシティの
これ、ね、あったから何なのとか言うのはないんだよね。
いや、その現象が
実証ですから
ね。そういう現象なんでね。
うん、
なるほどね。わかりました。
僕は、
いやー、そんな長いのないよね。
あー、
うん、偶然みたいなことはやっぱ。ちょいちょいなんかあんじゃん、人と会うのでもさ、
はいはいはい、
こんなとこで会わないだろみたいなところで会ったりだとか、
偶然その例えば何年か5年ぶりとかそういうので、うんうん、会った人と恋に落ちちゃって一緒に住むようになったとか、そういうのないの？
ああ、
なんかありそうやんね。
一方的に押しかけたとかないの？
一方的に押しかけたとかないの？そういうの
ないです、ね、
急に合鍵もらったとかないの？
ないですね。
ないかない、
あ、あのね、ない。なくなったね。
なくなった。
いや、あ、え、あったの？なくなったの？
なくなったりしてほしいです。
なるほどね。
じゃあもう一回またそういうこと
が。もう一回あるかもしれない。
もう一回来たらこれはシンクロニシティですよね。うん。今ないです。
ないです。ないんだ
って。ないないんですか。ウングではなかった。
ウングではなかった。
ウングではなかった。
ウンクロニシティでなかった。 うんころにしって言えなかった。うんころにし
ない。
わかりました。
まあまあこんなことですよ。
ということでね、今週のテーマ同情でお送りしてきましたけど、いよいよ本当来週11月4日に
出ますね、
ホミランとフリーキフロックのアルバムが同時発売ということで、皆さんね、お小遣いを貯めといて、
はい、
11月4日よろしくお願いしたいと思います。